経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、前回はね、上半期のエンタメヒットについていくつかの事例をね分析しましたけれども、はい、今週と来週はさまざまなジャンルのヒットをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2018年上半期ヒット分析パート1をお届けします。
ここ数年のヒットの条件として欠かせないキーワードとしては、まあ、あのインスタ映えがありましたよね、
はい、
インパクトのある写真とか動画を SNS にアップして、まあ、いいねって言ってもらったり押してもらったりするという、まあ、その承認欲求を満たすようなアイテムは食品からファッション、旅行に至るまで新機軸の商品開発を強力に推し進める原動力になってましたよね、
はい、ところがね、2018年の上半期はこのトレンドに少し変化の兆しが見えてきたんですね。その新しい波を表現するキーワードというのは応援エンタメなんですね。
その象徴となっているのが、稲垣吾郎さん、はい、草薙剛さん、そして香取慎吾さんによる新しい地図です、はい、革新的な活動をこうものすごい勢いで進めていく彼らの姿は、もう今やインスタやツイッター、そしてインターネットテレビで日本全国に拡散しています、
はい、
でそんな彼らを応援したいという人が、まあ、ガーッと増えていって、関連する商品だとか作品がどんどんヒットしましたよね。
そうですね。でこの一連の現象についてはね、地図のミクスという言葉まで、語る人もいるくらいなんですね。
なるほど、
それにライブ配信アプリのショールームは自分が推すアイドルの卵とかにね、無料アイテムとか有料のギフトを投げ銭のように送ることができる仕組みというのが受けてね、急成長してるんですよね、まあ、これが次のトレンドを生む源泉になりつつあるんです。
要は自分がいいねと言ってもらうよりも、自分が応援する人にいいねという方が楽しくてエンターテインメント性が高いと、まあ、だから財布の紐が緩むというように、単純な損得では説明のつかない消費が目立ってきていると本誌では分析しています。
はい、他にも、まあ、上半期の、ね、ヒットを見渡すと説明のつかない現象というのが数多く出現してるんですね。
あ、先週も出た謎ヒットというやつですね。
はい、例えばね、キッズ映画の王道である名探偵コナンシリーズにね、子供だけではなくて大人の女性が詰めかけて今年最高動員数の記録を更新してるんですよね、あといわゆる坂道系のアイドルグループを中心に本来ね、男性ファン向けの写真集が女性にも売れて軒並み20万部クラスで売れていたりするんですね、まあ、ボーダーレスの商品だとかエンタメがね、強かったと言えるんですよね。
なるほど、まあ、そんな中、下半期に向けて次のヒットの潮流というのはどんなものになるんでしょうね。日経トレンディ本誌7月号では特にエンターテインメント分野を深く掘り下げつつ、なんと全部で23ジャンルのヒットを徹底発掘しています、
はい、
ということでですね、この番組ではその中からいくつかのジャンルをご紹介してまいります、
はい、
それではまず最初に食品ジャンル、こちらをお願いいたします、
はい、上半期の、ね、食品業界最大のニュースといえばカレーの常識が塗り替えられたことだったんですね。
カレー、
はい、ある調査によると去年はカレールーの購入金額が456億円だったのに対して、レトルトカレーは461億円というふうになって初めてルーを上回ったんですね。
あ、本当に歴史的転換点ですね。
そうなんです、つまりカレーは自分の家で作るものではなくて数多くのレトルトからそれぞれが食べたいものを選ぶ時代に入ったと言えるんですね。
そうですね、まあ、その共働き家庭が増えて調理時間を短縮したいというニーズもあるでしょうし、あと1世帯の家族数が少ないことですとか、あとなんかこう時間差、
はいはい、
あの子供は早いんだけれども遅く帰ってくるお父さんが夜遅くに食べるみたいに、時間差で食事を取るケースが増えたことっていったものも要因として考えられるって書いてありますね。
はい、まあ、その中でね、レトルトカレーの中でも躍進したのはハウス食品のプロクオリティという商品なんですね、
はい、
普通レトルトカレーというと大きな具材が売りになっていることが多いんですけれども、はい、この商品は具がルーに溶け込んでいるというのが特徴なんですね、まあ、その分見た目は 地味なんですけれども、味は極めて本格派でね、とんかつとかハンバーグと合わせてボリュームのある夕食にしやすいということが受けたんですね。
カスタムできるってことですね。
はい、それに4袋入りでおよそ400円というコスパの良さも受けたんですよね。今年1月から4月の出荷実績というのは前年同期比で 120% 売上高で10億円を超えたんですね。
なるほど、また時間差家族あるいは小世帯といった暮らし方は他にも様々なヒットを生んでいます。
はい、
例えばヤマキの使い切りカツオパック、こちらはなんと 1g という使い切りサイズにしたことでヒットしました。冷ややこなどを一人で食べる分だけが欲しいという声に応えた結果ですね。他にも小世帯のシニアをターゲットにした日清食品のお椀で食べるカップヌードルも、ちょっとだけ食べたいというニーズに応えてますね。
はい、そしてもう一つ食品のヒットの潮流というのはケーキとかね、高級スイーツのような市販アイスなんです。
はい、
例えば明治エッセルスーパーカップスイーツというのはアイスとクッキー、それに果肉入りのフルーツソースといったものを何層にも重ねたケーキのようなカップアイスなんですね。バリエーションとしていちごショートケーキとかティラミスもね、発売して、いずれも発売直後は入手困難になるほどブレイクしました。
これ写真見てるだけでもかなり素敵ですね。
美味しそうですよね。
それにおはよう乳業のブリュレというアイスも、はい、アイスなのにキャラメリゼされているという驚きのある商品です。
はい、
去年の春に発売した直後は売れすぎてわずか10日で販売休止になったんですが、
はい、
この春販売を再開して再び売り上げを伸ばしています。
こうしたようにね、カテゴリーの垣根にとらわれないボーダレスの商品がユーザーの心をつかんだというふうに言えるんですよね。
とてもボーダレスですね。さあ次は飲料ジャンルを見てみましょう。
はい、
去年はオフィスでチビチビダラダラ飲むといったようなニーズを捉えてペットボトルコーヒーのクラフトボスが大ヒットしましたけれども、これが上半期に新しいマーケットを見事に確立しました。タリーズや UCC、ワンダといったようにコーヒーブランドが一気にボトルコーヒーに参入しまして、飲料コーナーの景色がもうガラッと変わっちゃってるんですよね。そんな中頭一つ抜けているのは伊藤園のタリーズコーヒースムーステイストラテです。こちらはクラフトボスのラテとは違って無糖であるという点が好まれたようです。
はい、そして飲料のねもう一つのビッグトレンドが無糖の炭酸水なんですね。
はい、
最近、炭酸水をお酒の割り剤にするのではなくて直飲みするというニーズが急増してるんですね。これに対して以前はねウィルキンソンの炭酸水っていうのが独り勝ちだったんですけれども、上半期はカナダドライとサントリーの南アルプスブランドから強炭酸というのを掲げた新商品が、ね、デビューして、とにかくすごい戦いになってるわけですね。
ライバルを迎え撃つウィルキンソンの方ですけれども、こちらは強炭酸水にスパイシーさを加えてさらに刺激を高めたというウィルキンソン炭酸ドライという商品を発売しています。いずれも好調に滑り出していまして、今後の夏の激戦期に向かっていくということなんですね。
はい、
それから冒頭でお話しした応援エンタメの盛り上がりを受けて稲垣吾郎さんと香取慎吾さんを CM に起用したノンアルコールビールサントリーのオールフリーのリニューアルが大成功したそうです。
そうですよね。
2月の売り上げはですね前年同月比で 156% という大躍進を遂げただけではなく、買った方の半数が新規ユーザーだったそうです。
はい、で新しい地図の、ね、活動を応援したいという人を巻き込んで市場拡大に貢献したんですよね。ちなみに、下半期の注目はシルド酒。
チルド酒、
はい、加熱してない生酒を冷蔵で輸送するキレイといった商品があるんですけれども、これまではね酒蔵に行かなければ飲めなかったフレッシュな日本酒の人気というのが広がりそうです。
そうなんですね。
はい、
それでは後半は映画や写真集などの上半期ヒットをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は2018年上半期ヒット分析パート1と題してお届けしています。
さて後半最初にご紹介するのは映画です。
はい、
世界の歴代興行収入4位にまで達したアベンジャーズインフィニティウォーといったように、並み居る洋画の大作があったにもかかわらず、それらを寄せ付けない勢いで興行収入を伸ばしている作品があります。
はい、
それは人気アニメの最新作名探偵コナンゼロの執行人です。
はい、
もともと名探偵コナンは日本屈指の人気シリーズなんですけれども、うん、最近の映画版作品の好調さというのにですね、目を見張るものがあるんだそうです。
はい。
2016年の20周年記念作品、うん、純国のナイトメアという作品は、はい、うん、その前年よりも20億円近く上乗せして60億円を超えたと、うん、
はい。
でこれに対してゼロの執行人の方はなんと公開1ヶ月強で72億円を突破して、うん、もう早くも記録更新を決めているんだそうです、
はい。
まあ、超大作であるスターウォーズ最後のジェダイが75億円ということですので、うん、今年の上半期映画の頂点に立つのも目前と言えそうですね。
そうなんですね。まあ、このヒットの最大の立役者というのは、アムロの女というですね、それを名乗る女性のファンなんですね。
アムロの女、
はい。もともと東宝は劇場に足を運んでリピーターになってくれやすいのは若い女性であるという、まあ、こういう分析に基づいてここ数年ね、女性人気の高い脇役のイケメンキャラを前面に押し出してるんですね。
イケメンキャラなんですね、
はいはい。でそれが今年の場合、公安警察のアムロトールというキャラなんですよね。彼の熱狂的なファンはアムロの女というふうに自称してヒットを支えてるんですね。
で本誌にすごいことが書いてあるんです、
はい。
実際その女性ファンがもたらす経済効果がすごいということで、
はい、
どういうことかというとですね、アムロさんというのはですね、潜入捜査官としての名前なんですけれども、うんうん、彼の本名は古谷さんらしいんですね、はい。でその古谷という名前のハンコがバカ売れするって、はい、それもうオケ屋とかのレベルじゃないじゃないですかっていうぐらいの売れ方してますね、
はいはい。ちなみにね、このイケメンキャラ枠というのは去年公開されたカラークレナイのラブレターですね、でフューチャーされた服部平次といったようにね、数人のキャラが交代で務めてるんですね、うん。でそれらのキャラクターのファン同士が、まあ、対抗意識を持って活動していてね、それが興行収入に影響してるんですね。
服部派とかアムロ派とかがいるわけですね、
はい。
SNS 時代らしいとも言えるこのファンの活動なんですけれども、はい、今年の作品の公開時点で自然発生したのが100億の男運動というものなんだそうです、うんうん。去年の服部平次イヤーが興行収入68億円ということで、うん、じゃあアムロイヤーの今年は100億円を目指そうということで、うん、興行収入を上げる目的でリピートを繰り返す熱狂的アムロファンが続出していると。
ねえ、
すごいですね。
そういうことになってたんですねっていうことですね。とは言ってもイケメン目当ての女性だけがヒットの要因ではないんですね、
はい。
最近の劇場版コナンというのは意図的に対象年齢を上げているんですね、
はい。
特に今作のゼロの執行人で描かれるドラマというのは警察組織の中のね、複雑な権力関係をベースにしていて、この小学生にね理解できるのかというほど深いものなんですよ。
無理なんじゃないですかね。
でそうなるとね、子どもの頃にコナンを楽しんでいた人が最近の映画版を見ることで昔とは違う大人向けの作品であることに気づいてファンに復帰する人も出てくるというわけなんですね、
うん。でその上で、うん、2016年の純国のナイトメアでは連載中の原作でさえまだ明らかになっていなかった本筋に関わる重要なネタバレ、
うん、
こちらを映画ならではの形で仕込んで原作のファンにアピールしました、
うん。
これがかつてのファンを大量に映画に呼び戻して快進撃のきっかけになったらしいんですが、
うん、
その現役の子供って置いてけぼりにならないんですかね。
それがね、そうはならなかったんですよね、
はい。
最近の劇場版作品というのは推理要素よりもね、ハリウッド映画のようなアクション要素が強いんですね、
はい。
そうなると、まあ、子供にしてみればね、いつものキャラがかっこよく戦うっていうだけで楽しめるんですよね。
なるほど。
それに子供に人気の少年探偵団でですね、その活躍も必ず用意されているわけですよね。こうしてそのいろんな作でキッズの人気を保ちながら大人になったファンも卒業させないということでね、雪だるま式にファンを増やしたということなんです。
それはすごいですね、
うん。
もうコアな層に最大限にアピールしつつ、それ以外の層を取り込む配慮も怠らないという全方位作戦がキッズ向けのアニメを国民的映画へと押し上げつつあります、う
ん、はい。
ちなみにその女性がヒットの原動力になったという点では、あの冒頭でお話になった写真集、
はい、
こちらも謎ヒットを連発させてますよね。
そうですね。これまでは1万部売れれば成功とされてきた写真集の世界で、今20万部の、ね、金字塔を打ち立てているような、ね、メガヒットが 次々と出てるんですね。その先駆けとなったのが乃木坂46の白石麻衣さんなんですよね、はい。去年2月に発売した2冊目の写真集であるパスポート、こちらは1年3ヶ月かけて増刷を重ねて、この5月に30万部を突破したんですよね。
長く売れてたくさん売れてるんですね。でこれに続けとばかりに乃木坂46のメンバーは次々と写真集を出していまして、軒並み10万部の壁を破っています、はい。中でも人気メンバーの西野七瀬さんは5月に発売された私のことというフォトブックが発売6日で20万部に到達、欅坂46では長濱ねるさんのファースト写真集ここから、こちらがですね、なんと初版12万部から、ここからって12万って意味だったのかっていうですね。で今18万部と大台に迫ってきています、
まあ、こういったね写真集を大ヒットに導いているのが、まあ、女性なんですよね。男性に人気のアイドルグループのメンバーに可愛いとか綺麗っていう風に憧れる女性が増えてるわけですね。
なるほど、
まあ、こういったところでも男女がどんどんボーダレスになっているっていう風に言えるかもしれないですね。実際グラビアアイドルのファンを公言する女性も増えて、垣根がなくなっているようなんですよね。
ボーダレス、まあ、腕利きのカメラマンを使って渾身の一枚をこう贅沢に見せる写真集というのは、まあ、女性にとってはさながらアートのように写っているのかもしれないですね。それに例えば白石麻衣さんのおしゃれセクシーといったテーマに共感が集まるといったように、女性の価値観の大転換が空前のヒットを支えていると言えそうです。
はい、それに加えて売り方もね、今の時代にマッチしたんですよね。これまでの写真集の反則の常識を覆して、買った人にしか見せないというのではなくて、 SNS 上で積極的に中身を見せたんですよね、例えば先ほどのパスポートというのはおよそ60点もの写真を公開してるんですよね。長濱ねるさんの場合は出版記念で50音チャレンジっていうものを実施して、50音順で本人のオフショットを次々と公開したんですね。まあ、そういった画像を見て興味を持つ人が増えていったということなんですよね。
まあ、この傾向やっぱりかなり拡大していまして、石原さとみさんの写真集エンカレッジに至っては、購入者の8割弱が女性なんだそうです。写真の選定には石原さん自身も加わって、初公開のメイク術ですとか、およそ5万字のロングインタビューが載っています、それから石田ゆり子さんのリリー日々のかけらというフォトエッセイも21編のエッセイとロングインタビューが詰め込まれています。
はい、こういった、ね、写真集の読み物かというのも最近のトレンドになっていて、憧れの女性を読み解くバイブルとして人気になってるんですよね。
読み解く、そういうことですね。
はい、
さあ今週の最後はゲームです。
はい、
今年の上半期家庭用ゲームでサプライズだったのはプレイステーション4向けのモンスターハンターワールドの大ヒットでした。モンハンシリーズというのは過去に何度もヒットしているんですけれども、全て携帯ゲーム機向けなんですよね。でこれまでは主に中高生とかがゲーム機を持ち寄って協力プレイを楽しむという遊び方、これがブームになった原動力という経緯があるんですけれども、それができない据え置き機向けというのは売れないというふうにもともと見られていたんですよね。
はい、で据え置き機にシフトしたのはね、当時の中高生が社会人になって仲間で集まりにくくなったということが背景にあるようなんですよね。
なるほど。
一方でこの作品はね、グラフィックだとかモンスターの生態系のリアルさといったようにね、ゲームの質はこれまでのものよりも格段に上がってるんですよね。もともとこのゲームは、まあ、なかなか難しくてファンはヘビーなゲーマー揃いなんですよね、
はい。
そんな彼らを取り巻く環境が変化したということで、携帯できないというデメリットが薄れて質へのシフトというのが一斉に起きたということなんですよね。
またスマホやパソコン向けにブームを巻き起こしているのが、およそ100人で戦って最後の一人の生存者になることを目指すといういわゆるバトルロイヤルゲームです、昨年末に日本に上陸したパソコン向けのゲーム、プレイヤーアンノウンズバトルグラウンズ、通称 PUBG というものが草分けでして、パソコン向けでは圧倒的なヒットを記録しているそうです、でその後スマホ向けに荒野行動という作品が登場してヒットするといったようにですね、ほぼ似たような遊び方のゲームが人気を集めています。
はい、これはね、従来型の対戦ゲームと比べて初心者でも意外とね、ベテランに混じって遊べるだとかね、動画配信サイトでの実況プレイとの相性 が良いといったような要素が絡み合って巨大なマーケットを生み出したようなんですよね。
うん、今週ご紹介した各ジャンルの上半期ヒットについては本誌で個別の商品なども詳しくご紹介しています。うん、ここまでのヒットを知ってこれ以降のヒットを占う上でも必読の特集となっていますので、もう絶対読んでください。
はい、
週刊日経トレンディ、今週は2018年上半期ヒット分析パート1をお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っている記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えして誰
グッサンです、はじめまして。
あの噂に名高い日経 BP の秘密兵器、
そうです、
ルーキーグッサン、
はい、ルーキーです、
初登場ということでですね、
はい、よろしくお願いいたします。
あ、まあ、今回は研修も兼ねた初登場ということで、
そうですね、本当はね、もう見学だけだったつもりが出されちゃった、
インターンから新入社員の方から
確かに
来た以上絶対出すという方針でやってますから
、ね、確かにそうですね、
あの、うん、このスタジオに入るって決まった時点で出演は確約されたということですね。
はい、
まあ、あの今年の春ご入社ということで、はい、で日経トレンディ編集部に配属されたということですね。はい、じゃ あ, あの今後この番組でも最新のトレンド情報を教えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります、よろしくお願いいたします。
じゃあ大先輩の森森さんもぜひ、はい、あの切れ味のいい、そうものをですね紹介していただきたいなと。
2号に続いて2年連続で新人が来てるので、
はい、
そろそろモリモリはお役御免かなと。
それはないよ、ね。
はい、今週ご紹介いただいたのは何でしょうか。
はい、株式会社ウサギから発売されてます、
はい、
アンガーマネジメントゲームです。
アンガーマネジメントと言いますと、
はい、
あのいかに自分の中にある怒りだとか苛立ちだとかっていうのを、まあ、コントロールして、はい、こういい状態を作り出すかっていうものですよね。
はい、
それのゲーム、
ゲーム
アンガーマネジメントゲーム、
はい、これがですね、会社でチームでやってほしいんですけれども、
うん、はい、
まずですね、怒り、
うん、
出来事カードという一つカードがありまして、
うん、
そこにいろいろ出来事が書いてあるんですね。例えば、うん、事故で電車がストップ、うん、満員電車の中で1時間待たされたみたいな、
うん、
あるんですけど、
はい、
それにまず一人が自分がそれに怒りどれぐらいを覚えるかっていうのを、怒り度合いを示すカードっていうの、0から10段階のカードがみんなに見せずに自分がその0から10段階のどれかをまず
選んで出すわけですね。
出す、伏せておく、
うん、
で他の人がこの人これぐらいだったら怒り度なんだろうっていうのを当てていくっていうゲームなんです、
ね、
他人の怒り度を、はい、類推していくわけですね。
会社内とか、うん、もしくはまあ仲間内でもいいですけど、
うんうんうん、
要は沸点がどこにあるのかとか、
高い人か低い人かっていうね、
ツボがどこにあるのかみたいな、うん、これをやっていくと分かるんですこの人全然電車に待たされても怒んないのに、
うん、
なぜか SNS でリア充な生活の自慢ばっかりアップするやつがいるに怒り度マックスとかな
るなるほど、
あ、ツボが分かる、
はいはいはい、
そう、相手を知るのにすごい、うん、
なるほど、
それもゲームなんで、
うん、
自然にさらけ出しちゃうわけですよ。
うん、
ゲームだからこう隙ができちゃって、
はいはいはいはい、
でなんかこう取り繕えないというか、ついついボロって出しちゃって、あ、君そういう人だったの、ね、よくわかる。
でそれによってそのチームの中の そのそれぞれの、
はい、
アンガーな感じっていうのをこう理解した上で、はい、じゃあそういう風にならないように気をつけましょうねゲーム。
打ってんのその下ぐらいに出
す。あとだから自分にはやっぱプラスがあって、
はい、
例えばそれに対して自分が怒り度マックスを出したとします、
うんうんうん、
でも他の人がみんな0とか1とかを出してたら、うんうんうん、なんで俺こんな振って低いのみたいな、
なるほど、反省もできますね、
気づきにもなるわけです。
ああ、まあよく考えられてるっちゃ考えられてますね。
そうです
ね、へえ。グッサンはね、
はい、
まだ社会人になって日が浅いと思いますけれども、うん、やっぱりその社会人になってからうわこれ腹立つわみたいなことってありますか
言えないんですよねここだって偉い方と先輩がいる中で
だから、
ね、あの
京王線混みすぎ
て、ああ、ごめんなさい、
なんかもうあるのかな、会社員の怒りは上司と先輩にしかないとかって思っちゃってませんか大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫
電車の遅延とかですかね。今までは気にならなかったんですけど、
遅れちゃうっていう、
はい、
非常に気配りのある発言
でいっぱい頭に思い浮かびました
本当そうなんですよね、瞬時に出てきます、ね、はい、僕ちなみに最近一番キレたのは、あの僕の好きな女優さんがあの IT 企業の社長さんと沖縄に旅行しているということを発覚し、もうその時はですね、
キレたんですか、
はい、事務所で一人地団駄を踏んでおります
悔しい
まあでも見えないところで発散する分には
ですね、
悪くないです、
あ、はい、まあ、個人的にはガッキーがまだ最後の取り柄としているというふうに思うようにしております
マックス超えそうですね
さあということで、モリモリズスコアに参りましょう。このアンガーマネジメントゲームのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、会社では仏のモリモリと呼ばれてます度10点。
それ自分の話ですよね
そうなの、
事実関係としていかがですか。
仏のモリモリって初めて聞いたんですけど
、いかがでしょうか。
いやでもすごく優しいです本当に
大変配慮のある発言が出た
ありがとうございます。
ただね、あの本当に新人をしたについて彼のもとに、あの去年もだから2号がついていったらすごい成長して、うん、すごい伸びたんですよ、
ね、今大活躍されてますもんね、うん、
だからまあその点はね、いい先輩なのかもしれない。
後継者をやっぱ早く育成したかった
と。おお、かっこいい
で、ね、2号が成長したんで私はスーッと
ということで、このモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはうさぎという会社が作っていますアンガーマネジメントゲームでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
簡単には逃がさんぞの週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、あのコナンがそんなにヒットしてるって僕知らなくてですね、確かにあの、まあ、公開前後に、うん、その旧作がテレビでかかったりしてるのを、うん、ね、まあ、子供が一生懸命見ていて、うんうんうん、見るともなしにこう後ろでこうチラチラ見てたら結構大人っぽい話だけどなと思っていたんですが、ちゃんと子供にはアクションを、うん、大人には人間ドラマを、そして女性にはイケメンをみたいな形でその漏れなく網をかけていってるとかっていうやり方はさすがだなという感じです ね。
あ、いやでも本当に実はずっと冷静を装っておりますが、私はコナンに関してはかなり詳しくてですね。
そうなんですか。
映画もほとんど見てますしあとあのテレビの番組もほとんど見ているというですね。
え、そんなにハマってらっしゃるんですか。
いや、ハマってるというか、 なんかやっぱりねストーリーがね面白いんですよ。だから大人が見ても全然飽きなくて、でさらにここに書いてあった映画っていうのが本当にどんどん派手になってるんですよね。こういろんなアクションが加わってきて、
はいはい、
だから まあこう本当にまさしく今回の分析通りなんですけども、なるほどねっていうか、だからある時から本当にどんどんコナンの興行収入伸びていて、なぜなんだろうなって思ってたんですけど、あ、そういうことと、今日出てきた、まあ、服部平次も分かりますし、アムロも分かりますしって、でもまだその女にはなってないですけどねっていう。
なってないんですね。
なってないですけど、
それを最後の最後に聞こうと思いました
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。